こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、いやー、今年もこの季節がやってまいりましたね。7月15日日曜日に2019芸大美大進学相談会が行われます。高校生の熱い夏が始まりますよ。ということで、那覇造形美術学院学院長の木金忠博さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
来ましたね。はい、いやいやいやいや、暑い夏、はい、この夏を制するものが受験を制すると言っておきましょう。
はい、
さあ、2019芸大美大進学相談会なんですけれども、
はいはい、
もうこれもうスタートして長いですよね。
そうですね。もうすっかり何回目か分かんないぐらいになってますけど。
で、今年は、直接参加の大学が12大学。
はい。はい、
そして、資料参加の大学が30大学以上ということで、はい、あの、会場にまあ50近い大学の、うん、まあ、芸大、美大のね、
はい、
先生方や資料が届くということなんですけれども、うん、
はい、
そもそもどうしてこれやってみようということになったんですか？
うん、始めた頃はですね、この芸大美大のその情報っていうのが、この沖縄だとね、あの離島圏なのでなかなかこう入りづらい、
うん、
それから例えばオープンキャンパスとかやってたとしても沖縄からその内地の大学行くのって相当大変ですよね。
大変ですね。
はい、なのでなかなかその実情を知ることができないし、その試験情報とかもなかなか入ってこないと。
うん、
なのでであればこちらからその招待してよ、あの呼んでですね、あのここのこの場でいろんな大学のことを知ってもらいたい、まあ芸術大学のことを知ってもらいたいっていうことが、あの、思ったんですね。
はい。うん、でもね、あの、生徒さんもそうですけれども、お子さんもそうですけれども、
はい、
親御さんも、
はいはい、
芸大とか、
うんうん、
美術大学って、
はい、
ちょっとね、うん、あの、他のコースに進むより、わ、
うん、
からないことが多いって感じがします。
そうです。そうです。大体その保護者の方からの意見としては、まあ自分はもう美大とかね、芸大のこと全然わかんないから、うん、美術のこと全然わかんないからっていうことなんですよ。
うん、
なので、まあだからまあうちたちがですね、自分たちがそのいろいろこう指導したりとかお伝えしてるんですけども、一番あのはっきりするのはその大学の人からあの直接話を聞くことですよね。伝えてもらうことが一番この納得できると思いますので、確かな情報だと思いますので、まあ、まあそういう機会としてこれをあの使ってもらえればなと思います。まあ
親御さんとしては子供がね、望むところに進んで頑張ってもらいたいっていう気持ちはあると思うんですが、
はい、
どんなところなのかねってね、もやもやしますよね。
本当に分かんないですからね、あの美術のこと自体が。それからまあ、まあよくね、言われるのは、その就職先がどうなのかとかっていう、そういう詳しいこともですね、実は本当に、あの、美大芸大のその入試候補の方も来られますので、本当にこういうことになってますよという、こういうような対策してますよとかですね、実際の状況をこう知ることができます。
会場で、それぞれの大学に、まあ、ブースを作っていただいて、
はい、
まあ、そこで説明をしていただくっていうことですね。
そうですね。はい、そうです。
で、あの、直接参加の大学は12大学あるということなんですけれども、
はい、
入試担当の方と、
はい、
大学の先生もお見えになる。
はい、はい、教授陣が、いらっしゃいます。
うわ、これちょっと緊張しますね。もしかしたら入試で会うかもしれない先生ですよね。
はい、あの、本当にもしかしたら、入試担当の先生が来ますから、
はい、ちょっと緊張しますけれども、うん、だからこそ、
はい、
いい情報ですよね。
そうですね。あの受験生にとっては、まあ例えば今までやってきた対策してきた自分の作品とかをあの持ってきてくれれば、その直接先生に見せてですね、うん、いろいろアドバイスをいただくことができますから、まああとは他いろんな大学とね、あの比べることもできますね。その、
うん、
他の大学の先生はこう言ったとか。ここの大学の先生はこういう志向性だとかっていうのがそこで分かってきたりとかしますよね。うん、
ドキドキしますね、うん。自分の作品を見てもらう。
うん。でもこれって高校生の時、あの段階でなかなかこういう機会ってないので、
うん、
ぜひそういうふうに、あの積極的にね、あの、それを見せて意見をもらうことがすごく重要だと思いますので、
うん、
ぜひやってもらいたいなと思います。
まあ、あの、自分の今の実力っていうのも見えてきますよね。う
ん、はい、はいはい。あの、それを知ることって、客観的に知ることってすごく重要なんですよ。
うん、
で、それ、だから自分の今の立ち位置がどうで、で、あとどれだけやらなきゃいけない、何をしなきゃいけないのかっていうのが明確になるっていうのは、
うん、
実はすごく、 安心感が出てきますよね。次、じゃあここまでやればいいんだ、こういうことやればいいんだっていうのが、そこが見えてないと、もう不安ばっかりになっちゃうので。
そうですね。うん、なんか闇雲に努力はしてるけど、うん、合ってるんだろうかって。うんね、
向かう先がね、本当にそれでいいのかって、こう迷いながら進むよりは、そういうふうにちゃんとはっきりさせて、こういうところを直していけばいいよというアドバイスがあれば、
うん、
それをもう、繰り返しやっていくことで、それがこう、開けていけると思うんですよ。
うん、で直接お話を伺うことができるっていうのは、うん、比較もできますねっていう話が今出てきましたけれども、
はい
うん
はいはい、
私は A という志望校があるんだけれど、うん、B も C も D も、まず聞いてみた方がいいよってことですね。
うんうん、そうです、そうです。まあ、一応今回来てくれる大学は芸術大学、美術大学で、いろいろこの地域も違うし、名称も違うんですけども、
うん、
主になるところは芸術っていうところなんで、その中で例えばグラフィックデザインとか、まあ、絵画とかいろいろ同じ共通する項目で大学が、学科を設けてます。
うん、
で、だからある大学のここに行きたいんだって思って、別にそれはそれでいいんだけども、それは他の大学にも同じような名称のところがあって、うん、じゃあそこを受けてみた、そこの話を聞いたときに、どういうところが違うのかって分かったり、または自分が全然見落としてて、ここに行ってみたら、
うん、
あ、こんなこともできるのとかっていう他の大学ではもしかしたらあるかもしれないし、
うん、
で、そういうことで志望校がもしかしたらこの回で変わるかもしれない。実際そういう子は、今まで、随分いました。
ああ、そうなんですね。
はい。
やっぱりその限られた情報だけで持ってるイメージと、うんうん
はい、
お話伺ってみて、うん、あ、これもっていうのは違いますね。
うん、そうなんですよ。だから、まあ、本で書かれている学科名とかって見たら、あ、こんなことするんだなって思うかもしれないけども、実は中に入ってみたら、3年からこんなことができて、4年になったらもっと広がっていったりとか、うんうん、別の方向に行ったりとかですね、する学校もあるんですよ。なので、やっぱりもっとこの奥深くのことを、ね、知るためには、すごい時間かかるかもしれないけども、その先生に、ね、直接話が聞けるっていうのは、すごく時間短縮になるし、
うん、
知る情報量がすごく多いと思います。
どうしてもね、目の前の受験も受からなきゃっていうところにね、うん、行きがちなんですけれど。
そうなんです。そこを、だからもう少し視野を広げて、
はい、
もう少し全体が見れるようになるといいですね。
そうですよね。結局4年間学んで、
はい、
私は何になりたいのかっていうことですもんね。
そうですね。
うん、
でも実はね、この大学の4年の中でもね、だんだん変わっていくんですよね。やっぱり知識も入ってくるし、だんだん自分が成長していく中で、やっぱり自分の方向性って変わってくると。で、それに実は大学はちゃんと対応してるんですよね。その人がどれだけこうやってきて、どういう方向性になってきてるのか、はい、そういうことも見込んでの学科の作りをしてますから、
や
っぱそういう例えば4年間の流れのことを聞いてみるとか、そういうこともすごく重要かもしれませんね。
そうですね。ね、学ぶことで、そこから発見があって、深めたいところが少し当初と変わるかもしれないですけど、
う
ん、それ成長ってことですもんね。
はい、そうですね、はい。
なるほど。これは実際聞いてみないとやっぱり分かんないことですね。
う
ん、
そうですね。
そして、実際大学に通っている、
はい、
まあ、学生さんであったりとかの、現在の作品であったり、
はい、
入試の時の作品というのが見れるんですね。
はい、そうです。入試のその再現作品じゃなくて、そのものですね。入試の作品が、持って、来てくれたり、
はい、
または学校でやってるその課題のカリキュラムの、はい、その授業の一つの作品だったりとか、あとは、例えば卒業生が、卒業した後にその就職した先だったり、
うん、
または作家としてデビューした人とか、
その作品があったり。
もあったりとかしますね。
うん、これは刺激になりますね、
うん。だからもう自分のその将来どういうふうに、やっていけば、こうなれるとかね、そういうような計画も立てられると思うんですよね。すごくこの夢がすごく現実的になると思いますけどね。
そうですね。少しもやんとしてる部分が、
うん、
はい、うん、まあ、入試作品なんていうのは、実際入試でね、
はい、
合格した人の作品とかって、一番近い目標ですよね。
うんうん、そうですね、うん。一番明確ですね、
うん。そうですよね。じゃあ、私は今そのレベルに達してるんだろうかっていうのは、比較して、また考えることもできますね。
うんうん、
そうですね。で、親御さんと一緒に来た方がいいですよっていうのは、木金さんも先ほどおっしゃってましたけれども、
はいはい、
親御さんとしては、芸大美大がどんなところなの、
はい、
ありますけれど、一番の問題は、ね、 どこまで私たちは彼らをサポート、うん、どこまでできるのかっていうのが一番心配ですよね、
うんうん、そうですね、まあ、今回参加してくれるのはもうほとんどが内地の大学なので、うん、もしそこに行くとしたらやっぱりもう内地で生活しなきゃいけませんよね、うん、まあ、もちろん学費のこともありますし、でじゃあ向こうで生活する場合いろんな土地がありますから、うん、そこで例えば今いる学生はこんなバイトしてるよとか、で、1ヶ月どのくらいバイト量があって、で、大体画材費にどのくらい使ってとかですね。
画材費。
そういうのもあるんですよ。
はい。
で、まあ、あと、例えば、まあ、アパート代とかですね、はいはい、家賃どのくらいでとか、生活費このぐらいでっていうようなところまで教えてくれます。
は
あ、まあ、あとは、例えば、その、奨学金とか、そういうような制度についてもすごく詳しく教えてもらえますので、
一番の心配ここですよね。
ですよね。はい。
たまたま知人のお嬢さんが芸大に行ったのかな、うんうん、本土の方に進学したようなんですけれども、うんうん、
はい、
絵の具高いのよっておっしゃってて、
はい、
そうなんだって思ったんですよ。
そうですね。
そうですよね。うん、小学校の時のね、水彩画みたいな感じじゃないですもんね。そうなんです。大変なんです。でもそれを親御さんと一緒に行くことで、はい、うんうん、でもそのね、受験生も、うん、あ、こういうね、お金がかかって、うん、もしね、自分がそこに合格したら、はい、それを親御さんが払って行かせてくれるんだっていうのは、うん、リアルですよね。
そうですね。はい。まあ、その金額が、まあ、どのくらい、受験の場合、どのくらいかかる。うん、またはその後、その大学生になってから、どんなね、生活費だったり、その授業を受けるために、どのくらいのお金や費用がかかるかっていうのも、お互いが、共通の情報として持っていただければ、うん、すごくね、スムーズに、イメージができるかなと思います。
うん、ね、お話もしやすくなるのかな、うん、検討もしやすくなるんだと思います。うん、はい、ぜひ、皆さん、夢への第一歩ということでですね、この夏、7月15日日曜日ですね、2019芸大美大進学相談会、訪れてください。会場が沖縄産業支援センターの大ホール、
はい、
の方にありますよね、
はい。
はい。沖縄産業支援センターの大ホールになります。入場無料です。7月15日日曜日午後1時から5時までですね。1時から来て、
はい、
みっちり回った方がいいよって言ってますよ。
はい、そうです。なかなかね、面談するとですね、すごい一個一個が長いんですよ。作品も見てくれますしね、いろんな情報も多いですから。なので、すごい時間がかかるので、なるべく早くに来て、いろんな大学数多く回ってもらえたらいいなと思います。
はい。詳しくは、那覇造形美術学院までどうぞ。電話番号が 098-833-7777、833-7777、那覇造形美術学院となっています。そして、はい、まあ、この相談会でですね、具体的に、あ、私、まだまだこういうところ足りないな、とか、ここを進みたいから、ここをなんかね、補強したい、増強したいというような部分が出てくるかと思います。うん、そんな時にはぜひ、那覇造形美術学院の夏季講習会。
はい。
皆さん、この夏活用してくださいね。今私の目の前には、この夏季講習会のカリキュラムがあるんですけれども、すごいです。7月21日から始まってですね、8月の26日日曜日まで。
はい。
月曜日はお休みになってるんですけれども、
はい。
みっちりです。
はい。
学校の授業よりみっちりです。
そうですね。
でも、これぐらいやらないと、やっぱり自分の希望しているレベルとか、いけないんじゃないか。
うん。というのは、実技力、デッサンとかですね、着彩とか、そういう実技力っていうのは、どうしても例えば、英単語をね、一夜漬けで覚えるようなわけにはいかないんですよね。
そうですね、うん。今日習って明日上手になるってわけじゃないですからね。
はい、覚えておけばできるっていうわけじゃないので、体に染み込ませないといけないんですよ。
染み込ませる。
なんかボクサーみたいなね。3分間を染み込ませるみたいな。体で覚えていくっていう、実感していかないと、ものになっていかないんですよ。で、この実感させるためには、どうしてもこう、継続していくっていうのが必要で、
はい、
あとは何度も繰り返し、同じことを繰り返していくんだけども、その中で自分で、なんかこう、あるきっかけがあって、言葉が入ってきたりとか、理解した、分かったっていう、タイミングがあるんですね。そうすると、こう、伸びていくんですけども、そこに向かうためには、どうしても、こう、継続していく。で、長時間ですけども、どうしても、作品を描くときには、3時間とか6時間とかっていう時間が必要ですから、
はい、
で、そういう時間を考えていくと、やっぱりここまでしていかないと間に合わないというふうには自分たちは思ってます。
いや、これはね、うん、先輩が言うから間違いないですよ、皆さん。間違いないですよ。8コースですか。
はい。
油、油画っていうんですか。
油画ですね。
で、日本画、はい、デザイン、工芸、彫刻、建築、
はい、
建築もこの中に入るんですね。
そうですね。
で、琉大教育、はい、芸術学ということで、はい、8コースあります、はい、で、コースごとに、うん、やっぱり必要な授業というのが変わってくるわけですね。
そうですね、はい。まあ、油絵、まあ、油画とか日本画っていうのは絵を描くプロなので、まあ、デッサン力と、うん、あとはその着彩画、油画であれば油絵の具を使った、絵を描く仕事、うん、それから日本画であれば水彩絵の具ですね。で、彫刻はもちろんその立体造形をする、立体的な仕事ができるようにならないといけない。で、デザインっていうのは実は結構幅が広くてですね、はい、まあもちろんデッサン力も必要ですけども、うん、まあ平面構成といって色彩での画面構成、はい、色彩のまあ豊かさとかですね、うんうん、構成力とかを勉強していくと。それから立体構成といって、これも粘土を使ったり、うん、まあ紙を使ったりして、空間的な構成ができるようにならないといけないと。結構いろいろあるんですね。
いろいろありますね。そしてこの7月の21日からスタートして、
はい、
まあ、最終日が8月の26日、
はい、
第3回デッサン模試というのに向かって頑張っていくわけなんですけれども、
はい
ね、
はい、
だんだんこう日を追うごとに、うん、その、なんていうんですか、掘り下げていく、うんうん、掘り下げ度っていうのがかなり深くなってくるわけですね。
そうですね。だんだんこの末に、まあ、要するに経験がどんどん積み重ねていって、それがだんだん展開できるような、だったら、こういう課題だったらじゃあどうするかっていうふうに、広げていかないといけないので、やっぱりそういうふうに濃厚になっていきますよね。
で、同じ、コースでも、うん、受ける大学によって傾向が違うので、
はい、
授業の内容も変わってきますよ、うん、ということでしたね。
そうですね。はい。
はい。なので、このね、相談会で、
はい、
自分のね、目標であったりとか、うん、傾向を知って、
うん、
で、そこで、この授業ね、何を取るかなっていうのを考えていくっていうのは重要になってくると思います。皆さん参考にしてくださいね。那覇造形美術学院の夏季講習会は7月21日土曜日から8月26日日曜日まで。で、基礎科、これは中学生と高校2年生を対象にした基礎科、
はい、
土曜、日曜に行われます。受験科、これはもう高校3年生と、卒業した生徒さんですね、
はい、
を対象にした受験科は火曜日から日曜日まで、
はい、
みっちりとなっております、はい、現在受付中、
はい、そうです。
そしてセット受講申し込みの締め切りが7月13日金曜日というふうになっているんですが、
はい、
木金さん、このセット割というのは何でございましょう、
はいはい、この夏季講習会っていうのは32日間あるんですけども、一応この申し込みの仕方としては1日単位で申し込みできます、
はい、
ただ先ほど言ったみたいに実技っていうのは時間をかけないと、うん、身につかないもんですから、はい、なるべくこのね長い日程を受けてほしいということで、1日かけるその日数分なんですが、25日分の日数、受講料で全日程受けられるっていうのがセット割りってことになります。
これはお得ですね。
そうですね。
ね、26日以上受けてもいいわけですもんね。
そうです。そうです。もう全部受けちゃってもいいです。
ということですので、うん、もうここはと、みっちりやっとかないとという方はですね、はい、このセット割りうまく利用してくださいね、
はい、
セット割りの申し込み締め切りが7月13日金曜日までとなっております。詳しくは那覇造形美術学院 098-833-7777 までお問い合わせください。ということで、
はい、
沖縄からまた素晴らしい芸術家が生まれることを願って、高校生頑張ってねエールを送りたいと思います、
はい、
ということで那覇造形美術学院学院長木金忠宏さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。